こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日は、土曜日に撮ってるんですけど、
はい、
台風がそろそろまた来ようかなって、こんな感じの時期です。多分配信される頃にはもう、
通り過ぎちゃってる。
うん。はい、そんな感じです。じゃあ今日も始めます。
第643回。
ムンニチ
!MP3。
B級ニュースドンのコーナーです。
はい、コーナーです。
はい、
日本の場合だと、なんだこれ、葬儀の葬に送る、葬の手段でいいのかな葬の手段として、現在は火葬が一般的だ、アメリカの場合土葬が一般的だったが、都心部を中心に火葬を望む人の割合が増えているという。まあだろうね。でも
場所、それは
場所取るじゃん。
場所取るけど、
で都心部だったらその場所確保してね、行こうと思ったら結構遠くに行かなきゃいけなくなるんじゃないかな。多分都心部でないでしょ、場所は土葬する。
でもちょっと外れるとなんかすごい広大な敷地がありそうな気はするけどね。
気はするけどさ、そこをお墓にしていいんかいって話じゃない。まあいずれにせよ、土葬か火葬だ。だがカリフォルニア州の住民はそれ以外の選択肢も選べるようになるという。それは水葬である。
ウォータークリメーション
だそうです。
だって、
2017年10月15日ジェリー・ブラウン州知事が埋葬方法として、水葬を認める法案に署名した。水槽はアルカリ化水分解槽
どう呼ばれるの、
難しい、
アルカリ化水分解槽、
死者を、ホフルエコフレンドリーな埋葬方法だと。
ホームルだと思
うの。ホームルかもういいよ、ホフってもホームって。
死者をホームルエコフレンドリーな、
埋葬方法なんかよ分からんな。火葬のように燃やす過程がないため有害なガスが発生したり大気を汚染したりする心配はない。水槽では遺体をアルカリ溶液、水 95% 水酸化カリウム 5% を満たした銅製の圧縮チャンバーに安置し、それを177度前後に熱する。この温度は火葬における871から982度に比べればかなり低い。
177度、ね、低いね。
低いね。人体を溶かし骨だけにする。水槽は自然のプロセスに最も近い形。このプロセスはグロテスクにも思えるだろうが、実は人体に死後起きる自然のプロセスと同じものだ。人体の組織と細胞を分子の液体に転換する。つまり人体を溶かし骨だけにするのだ。
はい、
自然環境では20年以上もかかることがある腐敗プロセスだが、アルカリ溶液と圧力と熱の組み合わせによって一気に進めてしまうのである。遺体が分解されたら遺骨を砕いて遺灰にして、それを家族に引き渡す。骨壺に納められた、それは、荼毘に付された遺体と変わらないと。だが遺灰自体の見た目は火葬にされたザラッと荒れたものとは違い、象牙色をした粉砂糖のような感じだという。
なんか
茶色いってことかな。
いい感じ、象牙の色だから オフホワイト
感じがあるのかな、白っぽい粉砂糖、うん、そうか、
うん、
法律の施行は2020年を予定する。現在、アメリカではカリフォルニア州のほかに14州で水槽が法制化されていると、
はい、
いうことですね、
はい、どう水槽って思ったのと違う、
ね、ちょっと違ったね。なんか俺どこか水の中に入れてそのまま沈めちゃうんだ
から、ね、私も川に流すのかと思ってた思ったよね。
魚の餌になるのかななんて思って、
ね、よく海でなくなると
水槽って、ね、海からポヨイって投げちゃうけどね、
うんうん、それじゃないみたい、じゃないんだね、なんか分解する
の、分解しちゃうのか、時間どれぐらいかかるのかな、これ1時間ぐらいでできちゃうのかね、
うん
うん、まあ確かにね、
水槽っていうよりなんかアルカリ溶液槽って感じやった
ら、なんか溶かしちゃうみたいな感じでしょ、うん、体をね、
うんうん、
あ
でもほとんど水か、でも 95% は水か、
うん、で圧力と温度で温度溶けちゃうんだ、ブワーってすごいだろうね、うん、なんかね、この溶けた液って
それ言うの
溶けた液どう処分するんだろう、
こすんじゃないの、
下水
こすんじゃないの、
こして残った部分はどうする、
それが遺骨なんじゃないの、
違うよ違うよ、
あ違うか、
体ってほとんど水分とかね、うん、脂肪とかそういったんだから、うん、そういったところを、
うん、
あの溶かしてなくして骨だけ残るってやつじゃないの、
うん、そうかも、溶かして骨だけに、
そうでしょ、
うん、
でこの溶かした液はどこに行くの、
トイレに流すんじゃない
の、下水かなやっぱり下水って嫌だねなんかね
いや下水あーよくないよ、体にも悪いっていうか、うん、まず気持ち悪いわ
あ、
いやそれどこに排水するのかな、確かにね、
ねえちょっとそこがどうなのかなって思いましたけど、う
ん、なんか考えてるんでしょ
う、それはそうでしょうね、まあでもそこに別に有害、まあ有害じゃないからね、一応日本人間の体ね、
うんじゃ何希望で、
まあな、火炙りの刑も水攻めの刑もどっちもしんどいよな、なんか
死んでるんだから
どっちの系も辛いよ、なんか
もう死んでるよ
そうそ
う、え土葬がいいの、
なんか土葬いいね、
えいいの、私すっごい嫌だ何十年もかかってじわっと
蝕まれていくの
すっごく嫌、私それはちょっと
遠慮したい、
なんかちょっと怖い、あんななんかもしも土の下で目覚めたらどうするのとか
最悪やなさよ
いや思うよね、ね、
土の中で目覚めた最悪やな、
怖いでしょ、
最悪
でしょ、だからなんか一気にうんってなくなっちゃうんだったら一気にうんって
うん
思うんだけどな、
でもそうやって死んじゃうってことはあれだね、まあまあちょっとこんな話したけど、生きた人間でもそうやってやっちゃうと死んじゃうんだね、シューッと、
ああ怖いね、
ねえ怖いね、
うん、うん、まああのあれ土葬だからこそ生まれたんでしょ、あのゾンビの、
ゾンビの考え方、
形形状っていうの、ゾンビのあの雰囲気、
うん、
あれ土葬だからこそ、
うん、
ね、
まあでもあれだよね、あの、まあ、確かにあの火使うとさ、うん、やっぱあのいろいろね、
うん、
今ほら地球温暖化とか、
うん、
まあそういったものに関してもね、やっぱ影響は多少なりとも出るだろうし、う
ん、あだから今私は実際見たことないけど、火葬場でも中にこう、なんていうの、一緒に燃やしてあげる
もの
っていうのを入れてあげるんだけど、やっぱりあんまりたくさんの
何でも入れちゃ
う、燃やせないものは入れちゃいけない、
燃やせないゴミは入れちゃいけない
いやもう、いや本当に良くないんだって、
あまあまあそうだろうね、
うん、
はまあでもあれだね、前あのね、うちの親父死んじゃってさ、
うん、
あのお袋がね、火葬場でもってあの骨を取ってくださいって言われた時にさ、
うん、拾って
長い菜箸みたいな箸渡されてさ、
うん
うん、うちのお袋がこうまるで料理でもしてるからシャッシャッシャッ、
なんかね料理してるみたいだったよね
なんかワンパンパンでこれいらんこれいるとかパンパンってこう開けて
これねみたいな一口味見みたいな、
そうそうそう もうあの印象がちょっと強くてさ、
笑った
ー。なんかあれ暑いからなんかねあれ似合うけど、うん、水槽で出てきたら似合わねえだろうなって、その仕草が。
あーそっか、
まあどうでもいいことなんだけどね。
いやでもあれもなんかやっぱり気持ちの上でね、
うん、
一つ整理をつくよね。ね、
なんか面白かったね本当に。服を本当箸でパッパって取り分けてさ、なんか骨の塊やったらカンカンって叩いて割ってみたりさ。
そう、それやってたね。これ硬いのカンカンとか。おかしいね。
おかしいね。
なんか何かが違う。
なんか違うと、なんかね本当なんか痛めてるみたいな感じでさ触ってたもんね、
うん、
あれなんか。
うんうん、私もなんか菜箸っぽく見えた。
見えたやろ。うん、俺もそう見えた、うん、何の料理ができんのかなみたいな。
フライパンの上でね、
うん、
これやっぱりね選べるから迷うんだよ、
うん、
もうこれって言われてるから、ちっちゃい時から私たちは、
うん
う
ん、
もうこれってしか思ったことがないから、何にも抵抗なくスッと受け入れてるけど、
うん、
まあ、土葬が当たり前の国で育った人だったらやっぱり土葬以外ってちょっと、
うん、まあこの、まあ、水槽俺いいと思うんだけど、いや本当にこの、
うん、
その後の後処理、火葬とかすると俺は匂いとかもいろいろあるじゃない、
うん、
これ水槽って匂いとかどうなのかなとかさ、その後処理がきれいにできるんだったら別にいいんじゃないかなと思うけどね。
うん、
うん
うん、そっか、
うん、今いいところしかねこれ出てないけど、
うん、
まあそのね、じゃあ溶けたこの水みたいなやつはどうすんのっていう、うん、
そうだね、それ書いてないね、
うん、人間の液体はどうするのよそれは。
巻くんじゃないの、
それどうするの、それどうするの、冷やして固めて冷凍にするの。
そう ね、なんか化学変化を起こさせてきれいに真水にするとか、
まあそういうことになるんだろうな。
ね、
水酸化カリウムって塩だよね。
え、なんで塩って塩化か、
塩化カリウムか、
塩化ナトリウムじゃ
ない、塩化ナトリウムか、ごめんごめん、最近もう理科やってないからさ、もうい
やそれはシャレにならない。それは理科やってないって済まされることじゃない。
あ、そう、
ただ私塩化ナトリウムって口に出して言ったの何十年ぶりかだもん。
水酸化カリウムって何だったっけな。水酸化カリウムだよね、なんか使ったっけ。
さあ覚え、私は覚えがないけどね。はい、じゃあこれいろんな葬送の方法が、
葬送の方法がね
あるみたいなんですけど、日本でねこれは許可は出てないと思うんで、
まあないからね、そういうのね、うん、
はい、
はい、
どうなるか分かんない。
はい
はい。アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。
い
このジョークが面白くても、
ほいほい、
このジョークの意味がよく分かっても、
ほほ、
とりあえず笑ってください。
はい、
まずは形からです。
あるカップルが休暇中にラスベガスのマジックショーを訪れた。一つのマジックが終わった後、女性はどうやってやったのと叫んだ。マジシャンは女性の質問に対して、マダム、私はあなたに種を教えることはできないのです。もし私がマダムに種を教えてしまった場合には、マダムを殺さなければいけないでしょう。と答えた。女性は数秒考えた後に叫んだ。わかったわ。それなら私の夫に種を教えてちょうだい。
してほしいでしょうね。
なるほどね。そういうことか。
そういうことだよ。MPC 大阪の府立高校、
うん、でも府に220万の賠償を求める訴訟を起こしてた。
もともと、
いや、
もともと、
朝日新聞に出てるのそのまま読むと、
はい、
お題の方が黒染め強要で不登校、生まれつき茶髪の女子高生が提訴というお題で、はい、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭から何度も指導された、精神的な苦痛を受けたとして、大阪府立高校3年の女子生徒が府に約220万円の賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした、
うん、
27日に、第1回口頭弁論があり、府は請求棄却を求め争う姿勢を示したっていうニュースがあったんだけど、
うん、
それに対して、まあ、小西さんっていう参議院議員さんが、まあ、ツイートした内容がね、
うん、
生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教諭から何度も指導っていうものに対して、
うん、
憲法違反の人権侵害そのもの、これ以上被害者の方が苦しむことのないよう国会議員として文科省に厳しく指導したい、
うん、
で、まあ、ツイートしてます。
うん、
うん、まあ、確かにやってることは、
うん、
その文字のまんま取ればね、文字、うん、朝日新聞が出してるその文字のまんま取れば、
うん、
生まれつき茶色い人にね、黒くしろなんていうのは確かに、
うん、
まあ、良くない指導の仕方だと思うんだけど、
うん、
まあ、それを国会議員が憲法違反の人権侵害だって言ってまあ騒ぎ立てるって、うん、なんか文科省に指導するみたいな、それってなんかものすごい安直だと思うんだよね、俺の中ではさ。の考え方が単純っていうかさ、多分俺何でもそうなんだけど、物事って片方の側面から見ると片方の言い分しかやっぱ出てこないからさ、必ず染めてこいって言った先生側の主張、
うん、
なぜそういうことを言ったのかっていうのもやっぱ聞かないといけないと思うんだよね。一方的にそれが悪いっていうんじゃなくてさ、
うん、
まあ、それだけやってると確かにね、まあ、さっき言った通り、ね、元から茶色いのなんで黒くしなきゃいけないのっていうのももちろんあるんだけどさ、
うん、
でもじゃあなんでそんなことを言ったのっていうその言い分もやっぱ聞いて、でそれを含めて根本的に、解決策をやっぱ考えていくっていう風にしていかないとさ、お前のやってることはもう憲法違反の人権侵害だって頭からボンって叩いてっていう問題なのかなっていう気もするんやって、まあ、ちょっとこれ微妙な答えだからね、もしかすると、
うん、微妙だよな、
うん、こんなこと言われて女子高生がかわいそうだろうっていう意見ももちろんあると思うんだけど、
うん、
別に女子高生がいいとか悪いとかね、そういう問題じゃないっていうか、まあ、この先生側がなんでそういう指導したのかなって、俺そこがものすごいハテナマークなんだ。
なんでっていうか、そういう雰囲気に、まあ、学校ごとなっていたのかなって。
ただ国会議員がツイートでもう憲法違反だ、人権侵害だって声高らかに言ってしまう、
うん、
言い切ってしまう、
うん、
うんっていうのってなんかちょっと違和感感じんだよね、俺の中では。
私ツイッターとかのその国会議員とかの、
うん、
なんか考えをツイッターで広めるそのトロップっぽいのって、うん、なんかもう嫌気させてるっていうかね。
あ、
もうツイッター使わないとか思う。とりあえず今回の件に関しては、
うん、
ちょっとね、もう本当時代が変わっちゃったから、
うん、
時代のせいにするのよくないなってすっごい私も思ってはいるんだけど、
うん、
どうしてもね、自分の時って中学校の時の写真をね、
うん、
先生に提出っていうのを見せて、添付証明書っていうのがあったからね、
うん、
その添付証明書ってなんだよとかみたいなちょっと半笑いで言ってたんだけど、でも実際あって、そういう中で結構育ってきちゃってるから、うん、ただ地毛で茶色いのを黒く染めろは、うん、いくらなんでも
そうだよね、
うん、茶色いって今はね多いからね、やっぱり髪の毛、
うん、
自然に茶色い子もいるしね。今回のこれ 結構大きい問題になってるけど、
うん、まあ、どうなのかね、
なんか黒く染めることによって結構大きいからね、髪の毛にダメージ、
うん、
大きいし、あれね結構肝臓にくるんだよ。
あ、そう、
うん、
もう 俺の個人的な見解としては、
うん、
好きにさせればいいんじゃねえって思うけど、あの髪の毛の長さも色もさ、奇抜な、ね、髪型にしようが、
うん、
家のこってりね、仮面かぶったようなメイクをしてこようが、
うん、
好きにすりゃいいんじゃねえかなと思って、
うん、
ね、っていうのはだってそういうのとからそういうところにもしかしたら、なんたらいいの、自分の素質っていうか将来的なね、
うん、
そこから伸びていくかもしれないじゃない、そういうのがね、構想してさ、分かんないじゃん、勉強さえできりゃいいっていうもんじゃないし、それなんかそういうなんか自分の個性を伸ばすきっかけとしては、
そう、
ね、うん、別にいいんじゃねえかなと思って、 そんな何をやってたって勉強するやつは勉強するし、勉強しないやつは勉強しねえし、その後ね、うん、困ったり良かったりするのは本人なんだからさ、
うん、
いいんじゃねえって思うんやけどね、えなんか化粧してたら悪いことするのかって違うじゃん、変な髪型してたらじゃあ万引きするのかって違うじゃん、やっぱ
それとこれとは違うよね、
うん、違うよ、だから、うん、物事の本筋はちゃんと教えなきゃいけないけどね、
うん、
犯罪とかね、ほんの当たり前だけどね、しちゃいけないし、うん、まあ、人の道義的なことっていうのはちゃんと小さいとこから教えていかなきゃいけないけど、格好とかスタイルなんていうのは個性だからいいんじゃねえかなと思うけどね、うん、北朝鮮じゃねえんだし、うん、ここは
私に編集ポイントを作らせないでくださいでもここは編集しません
、はい、まあ、自由なんだからさ、やっぱ民主主義ってやっぱ自由なんだから、表現の自由っていうのがねやっぱあるわけだし、
うん、
別にいいんじゃねえかなと思うけど、その代わり本当に、うん、人として大事な部分っていうのはもし間違ったところで言ったら、うん、そこは厳しく指導しなきゃいけないと思うよ。
うん、
うん、
うん、ね、
うん、
うん、
って思いますけどね。ちなみに私会社でどちらかというとね、管理職側なんで、
うん、
どちらかこっちから言う方の方が多いじゃない、
うん、
でその時にあんまりこの仕事ができたできないで、
うん、
これあんまきつくは言わないんやって実は、
うん
うん、仕事ができやっぱこの人なりに頑張ってその人の能力っていうのもあるしさ、
うん、
やっぱ出てくる結果っていうのは人それぞれね、できる人もいればできない人もいるし、
うん、
それをできる人に合わせられないからって言ってその人を責め立ててもさ、できないものはできないんやでさ、
うん、
それはあんまり言わないんだけど、人として当たり前、営業として当たり前の例えば時間を守る、
うん、
約束を守る、
うん、
この辺がずれてると結構怒る、
うん、時間厳しいもんね、
もう時間厳しい、うん、ものやっぱまず社会人として当たり前で、社会人の中では営業っていうのは絶対やっぱ時間とか納期とかね、
うん、
まあ、そういったものにやっぱり敏感でいないと、まだいろんなタイプの人がいるからさ丸くなったけどさ、
うん、
もうほんと若い時の方が全然もうありえなかったもんね、1分1秒でも遅れたら俺嫌だったいやだっていやあれね、あれほんとね、俺のその考えの大元のもとは前にも何回か話してる中学校の先生が大元になってんだって絶対、うん、中学校の先生がもう本当にお前ら若いからないいなと思って、時間なんかはね無限にあると思ってるかもしれないけど、
うん、
時間は命なんだからなっていうのよ。まあ確かにね、
あ、そう、初めて聞いたような
。あ、そう、うん、まあ確かにそうね、時間って刻一刻ね、人間限られた中で一秒一秒ね、うん、なくなっていくわけでもってさ、
うん、
その有限なものの中でじゃあ何をしなきゃいけないのかっていうのをねちゃんと考えてやれみたいなことを中学校の先生がほんとしつこく言っててさ、
うん、
まあ別にそれに反論することもなくそうだなっていうのが俺の中にもこう染みついてて、
うんうん、
やっぱ人を待たせるとかっていうのはなんか時間を、うん、俺の大事な時間を取られてるような気がしてさ、その
人を待たせる、あ、待たされると
、待たされると、
うん
うん、何の連絡もなしに待たされると、
私が生きているという命の時間を、
そうそう、命の時間をなんか削られてるような気がしてさ、ものすごい腹立ってくるよ、
うん、って、うん、分かる、俺の時間返せって、その時の顔がなんか目に浮かぶ、
でそれがさ1人だけでなく5人10人ってね、1人のために待たされてることになったらさ、どんだけの損害を被るんだと、
うん、
ましてや仕事上の付き合いだったらさ、そこにお金が発生してたらお前いくら損させるんやと時給でね割っていくとさ、
うん、
そういうの考えていくともう本当に、ね、ありえない、ね、
あタイムイズマネー、
タイムイズマネーだよ本当に。
うーん、
そういうの考えてると頭の中でやっぱり、あちょっと時間空いたけど何しようかなっていう思考回路にもなるけど、でもあんまりねやりすぎと疲れちゃうからさ、
うん、
休む時間っていうのはこれやっぱ絶対必要だから、
うん、
あのどうやってじゃあ頭の中オフにしようかなっていうのもやっぱ考えるし、
うん、まあごめん、はい、話ガーッとそれちゃったんですけど、
はい、
まあ最近の高校生の子に関してはこの程度しか広がらないということがごめん。いや、でもムンジは高校ぐらいの年頃の時に私服だったでしょ
う、
う
ん、
学校が。
そうそう、学校、いや、あれ私服じゃなかったね、本当は。本当は制服着ていかなきゃいけないんだけど、
はい、
なんか私服着てってもなんか何も言わんなって、まず最初に私服着てったのが何やってんって話じゃんけど、
なんでって思うけど、
なん、いや、なんかな、
でも寮の子ってどうして
あれ、なんかな、あれ不思議だって、3年間は一応制服って決まってるはずなのよ。いや本当に、
あごめん、ムンジは高専なので、うん、高等課程の3年と専門課程っていうのかな、
うん、
で高検5年、
うん、
でもう名目にはなってるけど、ほぼ5年間全部いわゆる高専っていう特殊なあの特殊な空間だと思うよ、うん、そこは。
いや多分だから俺分かんないけど、今でも3年間は多分学生服だと思うよ。だって通学生とか学生服着てたもん。なんか
え嘘、
着てるの、着てくるの多かったもん。
へ
え。で俺なんか知んねえけど寝起きで、
うん、
ほとんどジャージみたいな感じで、もギリギリでかあの会社で学校行ったんだよ、
うん、
特に何も言われなかったんだよね確か
それは
で、あれ
スウェットってやつ
もうそんな感じで、あれと思って、もしかしたらなんて思って、その後普通に私服で行ったけど結局何も言われなかったからさ、あれこの学校いいのかななんて、
うん、
で私服で、
みんな私服だったよね、
うん、結構最後、最後っていうかもうどっかもう2年生か3年生ぐらいになったらみんな私服だったね
、うん、
誰も何も言わんのだしダメとか、
せめてでもパジャマはダメって言われたでしょ。
言われなかった。
でもパジャマはちょっと失礼っていうか、学校行く学校じゃないよね、
うんうん、パジャマっていうか、まあじゃまあ、寝起きのジャージ
寝起きのジャージ寝起きスウェットスウェットってなんかよりパジャマ感が増すよ ね。
寝起きのジャージに寮の中で履かなきゃいけないスリッパで行っちゃったとか慌てて行ったから
あそう、
もうひどいもんだよ本当に。髪の毛ボッサボサにしてさ
女の子いないとそうなるよね。
もうひどいねあれね、うん、でも行った瞬間また寝出すんだよ
同じクラスが全員男だとそうなるだろうね。
すっごい、俺のあの教科書なんて、あのなんてよだれがこうたらって出てきたけど、ページがねくっついてて開かないの。
ひどすぎる。
もう勉強しようと思ってパラッと見たらビリッて破けちゃってさ、あいおめねえ。
いや私も大概ねよく寝た生徒なんだけど、さすがによだれはなかったな。
いやほんとね、ほとんど徹夜で遊ぶじゃない。で学校行くからさ、もう眠くてね、また眠たい話をするんだよ、あの。
全然そこで聞いておかないとやばいでしょ、う
ん、いやでね、あのテストとか出るじゃない、ね、前ね、算数とか数学のテストで2問しかなくてさ、
うん、
もうものの見事に俺おまんじゅう0点でもってさ、
うん、
その近くねさ90点とか取ってんだよ。お前こんな問題どうやって得意やんと、もう本当に神様に見えたよ、うんもう5年生になると今まで何もやってなかったから、もう5年生の段階で何をやってるかさえも分からず
よくね卒業できたよね。
ほ
んとなんか担任のおかげだよね。
この間ね担任と会ったからさ、
うん、
あの連れが死んじゃって葬式の時に
はい、高専のね。
あの時にちゃんとお礼言っといたから、卒業できたのは先生のおかげです。ありがとうございます。
あ、本当に、あ、よかったね。先生お元気。
あ、お元気だった。いや、もう先生がね、寮の前で待っていただいたんでね、私の帰りよって。
え、それ知らない。
嘘、うん、2年生の時かな。俺もう学校不登校になっちゃってさ、行かなかったんで、
う
ん、
あ、もう嫌になっちゃって、
もうなんか、うん、ずっと昼間とかパチンコしててさ、
うん、これはなんかあったとかね、人間関係がちゅんじゃなくて、
うん、
もうめんどくさくなった
ってい うか、ね、そう、なんかもう勉強するの嫌になっちゃってさ、うん、なんかもう学校は友達とはすごい仲いいんだよ、
うん、
ね、誰かに仲間外れにされたらそんなんじゃなくて、うん、もう学校で勉強するのが嫌になっちゃって、
うん、
でパチンコを昼間しててさ、で閉店10時までなんだけど、俺いつも9時ぐらいになって帰ってきちゃうから、で9時に終わって帰ってきて、9時半ぐらいになって帰ってきてさ、学校の担任が寮の玄関の前で立って待っててさ、
うん、
で俺の名前言って、
うん、
明日からちゃんと学校来いよって一言だけ言って、帰るわって、で帰ってって。
なんかいい先生ね。いい先生ね。
いいやろ。
うん。金八先生だよ。
いや。
いや、でもそういう風に先生が気にかけてくれたっていうのは、う
ん、でね、夜遅くまで外で立って待っててくれたからさ。まあでもそれおき、それがあって、
うん、泣いてんの？
いや泣いてない。それがあって、まあ次の日から、うん、学校にはとりあえず行く。
あー、へえ、うん、あ、そうか、
うん、
あ、私そういう先生とのそういう思い出一つもないから、なんか
まああの時でもね、先生立ってなかったらさ、俺多分、ね、うん、そのまま辞めてたと思うから、出席日数が足りずに。
あ、本当に、
うん、留年したらさすがにうちの袋も、うん、お前留年したらもう学校やる金ねえからなって俺釘刺されてるから。留年しても入れると思うなよなんて釘刺されてたからさ、
もう一年頑張ればいいなんて、そんなものがお前には通用しない
ん
だよね。あ、でもよかったね、じゃあ上に上がれて。
そうそうそう、まあ、おかげで留年することだね。
ねえ、だって3年から4年に上がるときが一番結構きついって聞いたことがあるんだけど、
うん、3年から4年も4年から5年も俺にとっては全部厳しかった。
1年に1回やってくる苦行の。
そうそうそう。
へえ。
まあほんでもね、出てしまえばさ、高専卒ですから一応。
仮進に
とか。仮進とかつかないからさ、本当にね。もうでもいろいろあって、もうこんな話で全然俺も喋りまくってるけど、うん、一発留年とかさ、何点以下だったっけな、50点未満、
うん、
50点未満が1教科でもつくと一発留年なのよ。
成績表の方ね、うん、テストは別として成績表の方で先生がつける、
先生がつける成績表がさ、
うん、
でそれで国語の先生がさ、うん、俺になんか二十何点とかつけやがってさ。
あ、水島先生ね。
そう、もう
あの先生、私3年の時私の学校で教えてたから知ってる、うん、その後文字の学校に行ったんだよ。
ぶち切れちゃってさ、文句言いに行ったって。お前何考えてんやつ。
え、水島先生に、
あ、文句言いに行った。お前専門でも何でもないとこでも、なんか勝手に一発落とせないことこんな点数つけんなっつって。
あ、それをあの先生っていうふうに言ったらね、多分逆効果っていうか、意固地になるよ、
うん、そして、
うん、
俺を助けてくれた担任のところに泣きついた。先生なんとかしてって。
かわいそうよ。
俺こんな国語で落とされたって。国語で留年だけ勘弁してくれて、もう何でもするです。なんかレポートかなんかこう先生がね直接頼みに行って、
うん、
こんだけちょっとレポート書けみたいな。
もう何のレポート書いたの
覚えてねえよ。もう一生懸命レポート書いて、
明治でも行ってさ、写経とかして帰って持って帰ってくればそれで意外といけたかもしれないよ。
バカな先生だからさ、ほら 4B とか濃い鉛筆で書いたら点数が上がるとか言ってさ、
うんうん、
濃い鉛筆買ってきてさ、なほかってなほんの
ほかって。まあ確かにあの先生の、
うん、
私の学校でもそうだったよ、
うん、
うんうん、最近の生徒はうちが薄すぎて、
うん、
薄いからもう絶対ダメだから、もう B とか使う、味 B じゃない H、
うん、
使うな、 で 4B とか、うん、なんかそんなの使いなさいって言われて、うん、こう奥書いたよ、
うん、
答案
そう
筆ペンで書いてた人いたでしょ。
答案いたかもしれない
多分それ水島先生だったらひょっとして評価されるかもしれない
から、ね、っていうかさ筆ペンで書いてるやつの方がよっぽどふざけてると思うけど
私もふざけてると思う
よほんなだけどさなんかもうそろそろ終わりにしようよ。
そうだね
俺もご飯食べたいし
そうだね、
はい、
終わります。
はい。Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you. Hi, how are you? I am very sleepy. Let's have a nap. Let's have a nap. この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。ムンニチのサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。
はい。
Gmail のアドレスはムンニチ .mp3@gmail.com ムンニチのスペルは MUNNICHI です。また Twitter をお使いの方はムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。